堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。
寺尾啓二です。
今月はコサナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、医療従事者に知ってほしい感情オリゴ糖の特性と題してお送りします。寺尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、一週目の今日は、スタチン服用者、コレステロールが高い方が使われるお薬ですね。スタチン服用者のアジポネクチン酸性向上のための高級点、そして Rα リポ酸包摂体と α オリゴ糖と題して伺ってまいります。今月の総合テーマ、医療従事者に知ってほしい環状オリゴ糖の特性、これは
私初めて今年の10月の20日に日本高カレー医学会でセミナーを担当することになったんですけども、私は医療従事者ではないんですけれども、医療従事者が知らないシクロデキストリンっていうものの専門家でありますので、そのシクロデキストリンがいかに医療に利用できるかっていうところでは、私が専門家として話ができるんじゃないかっていうところでまとめた話があるんですけども、それを知ってほしいなと思って、そのセミナーの内容をテーマにしたいんですけども、
特に医療従事者に知ってほしいんですよ、はい、ということなんですね、はい、それで今週のテーマは、はい、スタチン服用者のアジポネクチン酸性向上ための高級点 Rα リポ酸包摂体と α オリゴ糖と、ちょっと長くて R が R が続くので分かりにくくなってしまいました、はい、これは一言で表現していただくとどんなお話になるんです
か？最近スタチンの副作用っていうのがはっきりと分かってきまして、それを解決するのがコエンザミ Q10 であり Rα リポ酸であり、そして食物繊維の中でスーパー食物繊維と呼んでいる α オリゴ糖であるということが分かってきたので、その話をさせていただきたいなと思ってるんですね。
スタチン服用者っていうのはね、はい、LDL コレステロールなんかが高い方、はい、かなりの多くの方が服用されていると思います。はい。その方たちが副作用を軽減するための活用ということなんですね。そうですね。
健康診断で必ず LDL コレステロール値を測ると思うんですけども、LDL コレステロール値が高いと、ほとんどの場合、スタチン系薬剤の服用ということになると思うんですよね。確かにスタチン系薬剤っていうのはコレステロールの体の中での整合性を止めるので、動脈硬化リスクは下がるんですけども、最近分かってきた2017年に研究報告がしっかりとしたものがあって、糖尿病リスクが高まるということが分かってきたんですね。それは若い人よりも高齢者にとって非常に副作用が起きやすい。その理由も分かってきたんですよ。そこら辺の話をして、それに対してスタチンを服用しないといけない人たちは、コエンザイム Q10、Rα リポ酸、どちらも体の中に入りづらいので、吸収性を高めた包摂体っていうものがありますので、これを同時に摂取すべきというような話なんですけれども。
お薬手帳をお持ちの皆さんの中に、はい、コレステロールが高いからお薬飲みましょうと言われた方の中には、はいはい、一般名で最近書かれていることも多くなりました。はい、なんとかかなんとかスタチン。
はい、
ロスバスタチン、アトルバスタチンという、はい、スタチンというのがついたものが、この薬、ね、ということになるわけですね。
ロスバスタチンとかアトロバスタチンとかって言うと、 売り上げも非常に高い、大体処方されるケースが多いものとなっていると思うんですけども、それを見ていきますと、服用機会が多いものっていうのが、高力化のスタチン。よく聞くということだと思うんですけども、そのスタチン、売上1位から4位までっていうのは、皆さんよく知られていると思うんですけども、こういったものっていうのは、糖尿病発症リスクが2倍から3倍高まるんですよね。そういうことが分かってきたんです。
かなり高いですよね。
はい。
でも今までだと、LDL のコレステロールが高い人っていうのは、みんな糖尿病のリスクもありますよなんて言われてましたので、
はいはい、
それがまさか副作用で出てくるなんての
。副作用で出てくる。で、その論文では、その理由も解明されてて、大きいところ、アディポネクチンの分泌量が低下するっていうことなんですけども。
アディポネクチンは脂肪細胞から分泌されたり。
あ、そういうことです。
で、
はいはい、
特に大きな脂肪細胞からはあんまり出なくて、
はいはい、
小さい骨分の方が出てくるというので。
骨分の方が良くて、で、骨分の方から出てくるアディポネクチンって分泌量が多ければ多いほど健康上
はいいということ
になるわけですね。で、アディポネクチンが分泌量低下すると、インスリン抵抗性が高まる。つまり、アディポネクチンとインスリン抵抗性というのは逆相関ありまして、これまで原因とされているのは遺伝的な要因、それから環境的要因、例えば高脂肪食が好きな人とかっていうような人たちがアディポネクチン分泌量が減っていくということなんですけども、それに加えて、2017年にこの論文発表されたところでは、スタチン服用が加わったということなんですけども。
スタチンを服用すると、アディポネクチンが
分泌量が下がる。インスリン抵抗性が上がる。それが糖尿病発症リスクにつながるんだというようなことなんですけども、はい、スタチン契約剤ってどういうものかということなんですけども、ヒドロキシメチルグルタリル COA っていうものがありまして、それがメバラン酸っていうものに変わって、最終的にコレステロールに変わるっていうところなんですけども、メバロン酸に変わるところを阻害する。つまり、コレステロールは整合成されなくなるんですけども、同一のルートにコエンザム Q10 があるんですよね。
はい。
で、コレステロールの整合成が低下すると同時に、コエンザム Q10 の整合成も低下するわけです。コエンザム Q10 どんなものかっていうと、ミトコンドリアでエネルギー産生のために働いている補酵素。ですから、コエンザム Q10 の整合性が低下するイコールエネルギーが作られなくなるということなんですけども、それだけじゃなくて、インスリンとかアディポネクチンの分泌量も低下するわけですよね。それが原因で、肥満とか、癌とか、糖尿病の発症リスクが高まっていく。ですから、必ずスタチン契約剤を摂取するときには、同時にコエンザム Q10 を摂取してほしいんです。それで、先ほど申しましたように、高齢者にその副作用は大きく高まることが知られているということなんですけども、はっきりとしているのは、コエンザム Q10 っていうのは、20歳を境にコエンザム Q10 の体の中で作られる量は減っていく。それが原因で、糖とか脂肪が代謝されなくなって、エネルギーに変えられなくなって、太ってくるとか、いろんな問題が起こってくるわけです。ですから、コエンザム Q10 非常に大事なもんなんですけども、20歳を境に減っていって、80歳前後では、実は 40% ぐらいまで減ってしまうんですよね。ですから、高齢になって、スタチンを取ると、どういうことが起こるか。もう 40% まで減ってきたところに、さらに減っていくってことになるわけですね。ですから、問題だということなんですけども。
薬局なんかの店頭によりますとね、はい、スタチン系、このお薬を飲んでらっしゃる方っていうのの中で、何人か経験したのはね、夜になってくると足がむくむ。それで怖くて歩けなくなったりとか、うんうん、階段を降りられないとか、うん。で、この方たちね、高級店を飲みになるとね、そのむくみ、ほとんど改善されるんですね。で、それは目に見えた副作用だったんですけれども、それ以外にも、まあ、いろいろあるということなんですね。
そういうことなんですね。で、コエンザム Q10 の摂取はすべきなんですけども、コエンザム Q10 には一つ大きな問題があって、脂溶性の物質ですので、外から取ったものっていうのは、なかなか体の中に入らない。吸収性が低いんですよね。ですので、ガンマシクルデキストリンを使って、包摂化することによって、コエンザム Q10 の吸収性の向上っていうのが見られるということが分かったんですけども、昔からコエンザム Q10 って心臓病治療薬の製剤としても開発されております。医薬品としても知られているわけですけども、吸収性が低いっていうところから、医薬品では油脂系乳化剤が利用されております。そのものに比較して、約20年前ですけども、私ども、ガンマシクルデキストリンを使って、包摂体を作った。 それで吸収性の比較をしたところ、圧倒的にガンマシクルデキストリン包摂体の方が吸収性が高まるということが分かったんですね。コエンザミ Q10 とガンマシクルデキストリンの包摂体っていうのは水に溶けてない、分散しているだけで、それは消化管の中、小腸の中に入っても同じ状態です。水に溶けてないわけですから、アミラーゼの攻撃を受けても分解されないわけですね。ガンマシクルデキストリンは。胆汁酸も小腸の中の消化液の中に含まれるわけですけども、この胆汁酸が入ってきて、胆汁酸はガンマシクルデキストリンと相性がいいもんだから、コエンザミ Q10 と入れ替わるんですね。そうするとコエンザミ Q10 は外に出ていく。体の中に入っていく。なので、ガンマシクルデキストリン包摂体は、非常にコエンザミ Q10 を吸収させるのに役に立つっていうことが分かってきたんですね。
この包摂体というのは、はい、シクロデキストリン環状オリゴ糖の中に、高Q10が入っている。はいはい、それが、腸の方に行くと、高Q10が出て、はい、そしてそこに胆汁酸が入ってくる。はいはい、そうすると、胆汁酸の分泌が多い方がいいので、はい、やはり
食後がいいですね。
の服用が。
食後の服用の方が、さらに効果は高いということになります。そして、もう一つ、実は、アディポネクチンを出すための栄養素があるんですね。それが R アルファリポ酸なんです。R アルファリポ酸って言いますのは、コエンザミ Q10 と同じようにミトコンドリアの中でエネルギー産生に関わってるんですけども、特に、ブドウ糖を代謝するために必要な補酵素なんですね。ミトコンドリアの中で、Rα リポ酸がブドウ糖を分解させて、そしてコエンザミ Q10 がそれを利用してエネルギー産生に導く。ということで、Rα リポ酸とコエンザミ Q10 がミトコンドリアの中でタッグを組んでるんですよね。ですから、Rα リポ酸も非常にアディポネクチン産生には有効なんです。Rα リポ酸をガンマシクルデキストリンで包摂化させると、胃の中で胃酸が来ても安定に存在する胃で吸収されるんですよね。吸収性に期待が寄せられたということで、私は神戸大学の客員教授でもありますし、神戸大学の方で人試験で吸収性を確かめたんですけども、 2.5 倍以上吸収が高まるということを確認した。
2.5 というのはすごいですね。
ですから溶解性を高めたからっていうのと安定性を高めたからっていうのと別なんですけども、どちらも吸収性がしっかりと高まるということが分かったわけです。私はぜひともスタチン系薬剤を摂取する、特に高齢者にとっては、コエンザミ Q10、Rα リポ酸のガンマシクルデキストリン包摂体の併用をお勧めしたいんですね。あともう一つ話していいですか？
はい。
アディポネクチン産生には、もう一つ食物繊維もすごい重要だと。その中でも、アルファオリゴ糖の摂取をお勧めしたいんですね。2020年、今から4年前に、私は宝島社から本を出してます。小型 LDL コレステロールの怖い話っていうことで、本当は LDL コレステロールは悪玉ではないんですよ。これも医療従事者に強くお伝えしたいところなんですけども、現時点では 90% の医療従事者は LDL コレステロールが悪玉だという話になってます。でも、本当の悪玉は小型 LDL コレステロールなんだっていうことをこの本では書いてるんですけども、 LDL を大型と小型に分ける。具体的には大きさとして 25.5 ナノメーター未満のものを小型って言うんですけども、小型を見ていくともう完全に優位差を持って冠動脈疾患患者の方が小型 LDL は多いということが分かった。糖尿病の場合も同じです。ですからはっきりと真の悪玉は小型であるということがこれ分かってきたわけですね。大型っていうのは血管をそのまま流れていくのに対して、小型の LDL って血管壁を通り抜けて酸化を受けるんですね。それとマクロファージに侵食されて泡沫細胞になって、これがアテロームの原因となるということも分かってきてるんですね。ですから大型は問題なく小型だけが問題なんだということが分かってきているわけなんです。私がなぜアルファオリゴ糖をスーパー食物繊維だって言ってるかというと、小型 LDL を低下させる作用があるんですね。インスリン抵抗性にも効くし、中性脂肪を減らすことにも効く。その大きな理由っていうのは、消化液の中のレシチンを包摂することによって、コレステロールとか中性脂肪の溶解性を下げるために吸収されなくするっていうのがメカニズムとしてあるんですね。包摂作用が効いてるので、他の食物繊維ではそのような作用はないんですけども、小型 LDL を減少させるっていう効果があって、一試験で行われているので、 これは機能性表示食品にも今は登録されているんですけれども。で、非常に重要なのは、小型 LDL とアディポネクチンは逆相関なんです。つまり、小型 LDL コレステロールの量が増えていくと、アディポネクチンの分泌量が減ってしまうということなんです。ですから、逆に言えば小型 LDL コレステロールを減らすことによって、アディポネクチンの分泌量は増加していくということで、つまりアルファオリゴ糖を摂取すれば、糖尿病とか動脈硬化とか肥満とか癌の予防にもなるということなんです。ですから、その点から言って、私はスタチン系薬剤を摂取しないといけないのであれば、この3つですね。コエンザミ Q10 包摂体と、Rα リポ酸包摂体と、Rα オリゴ糖。どれも環状オリゴ糖、シクロデキストリンに関与しているので、医療従事者にぜひともお伝えしたいと思って、今日はお話しさせていただいたんですけども。
スタチンをお飲みになってない方にとっても、みんな予防につながりますよね。
そうです。もちろんです。糖尿病予備群であってもいいし、脂質異常症ではなくて、その手前の人でも、皆さんやっぱり飲んでいただきたいと私は思ってるんですね。
じゃあ、今週のまとめお願いできますでしょうか。
はい。健康診断で LDL コレステロールが高いということになると、スタチン服用ということになるんですけども、一つ大きな問題として、アディポネクチン分泌量が低下して、それが原因で糖尿病、肥満、そして癌になってしまう可能性が高くなるわけなんですけども、そのためには、スタチン系薬剤を服用する際には、コエンザミ Q10 の包摂体と、Rα リポ酸の包摂体と、Rα オリゴ糖の同時摂取をお勧めしたいと思います。
はい、ありがとうございました。今週は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、医療従事者に知ってほしい環状オリゴ糖の特性その1をお送りしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。保湿成分としてニュージーランド産マヌカハニーMGO400 プラスを配合し、レモン果実油の爽やかな香りで優しく肌に馴染んで潤う、コサナのマヌカとオリゴのハンドクリームを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのマヌカとオリゴのハンドクリームプレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。